こんにちは、かなめです。第21回大人の学校。今回は20年ぶりに再会しました。小学校時代1年だけを共に過ごした友人、誠くんと話しております。20年ぶりに会うっていうのはすごく緊張しましたが、すごく嬉しかったです。誠くんが久しぶりに会ったらすごく立派になっていて、いろいろ面白い話を聞けました。話しているところは、表参道の牛タンとイワシの居酒屋、電波市というところです。美味しいので、ぜひ皆さん行ってみてください。よろしくお願いします。小学校の時の友達に十何年ぶりだろう、
下手したら20年近く、
20年近く、小学校3年の時に、4年の時に引っ越したから、小学校3年以来の友達に久しぶりに今日会いました。
そうですね。
今日会ったのは誠くん、
誠
くんです。本名じゃないけど
本当久々で嬉しかったし、嬉しいですね。
だってね、僕が小1の途中で引っ越して、小3まるまるで、そこの小学校から出てっちゃったから、そこで一緒に過ごしたのは、まあ、高校が引っ越してきたのか
が、2年生の終わりか3年生の頭ぐらいだから、実質1年ぐらい
、Facebook で。久しぶりに会いました。
1年の割に記憶にすごい残ってて、
残ってるね。
1年っていう感覚はあんまなかったけど、
稲毛の裏じゃないや、誠のうちのマンションの裏で木作ったこととか、そういうのがずっと思い出にあって、バーってフラッシュバックするかなと思ったけど、多少フラッシュバックしたなっていう。
やっぱりこの年になると記憶の戻りがあまり
よろしくない。
よろしくない。
まあでも初めてね、再会した時はすぐ分かったから、
面影がやっぱり、
面影は
すごい久しぶりに残ってるね。再会できてよかったなと思う。
で、仕事の話とかしてたら、誠くんがそのアメリカで働いたことがあるっていうことで、ちょっとそういうのを聞いてみたいなと思ったんで、で、録音し始めた。
アメリカはナイキの本社のすぐ近くで働いてた。
バンクーバー？
バンクーバー、ワシントン。ワシントン州のバンクーバー、バンクーバーって一般的に言うとカナダのバンクーバーなんだけど、ワシントン州っていう西海岸のシアトルがある州、あそこにもバンクーバーってある。
俺すごいね、やっぱ知ってたの、バンクーバーって。いや、ナイキって言われてバンクーバーって出てきたの、俺自分を褒めてあげた。
すごいね。でも実質ナイキはバンクーバーにはないんだけど。
あ、そうなんだバンクーバーっていうイメージだね。
バンクーバーっていうワシントンの町に住んでいて、でも、ナイキの本社があるのはそこで川を渡ったオレゴン州。
あ、そうだ、オレゴン。
オレゴン。で、結構俺の近くの人たちはナイキで働いている人が多くて、よくナイキの人からその試作の靴とか試作のなんちゃらとかをもらってる。
サンプル
を。
え、ナイキの開発なの？それは工場？
そこはナイキの本社だから、
本社
開発もあれば物作ってるところもあれば企画をやってるところもあって、
なんか NHK のドキュメンタリーで見たけど、すげえでかい
あれだよね。そう、あそこのキャンパスは、ナイキの本社は、すごい大きなトラックがあって、みんなそこでジョギングしてたりとか、緑がすごい豊かで。
なんでキャンパスっていう会社の、
もういわゆるキャンパスみたいに広いからじゃないかな。
それナイキだけじゃなくて、誠君が働いたところもキャンパス。
そこはちょっと言わなかったけど、でも、
あ、でも、
今転職した、とある。もう実は
と
あるというかまあっていう会社で働いてるんですけど、そこも実はナイキの本社のすぐ近くに工場があります。
ファクトリー
がそこもキャンパスみたいな言い方をしていて、そこもすごい広い。日本の大学よりも広いような敷地に本社だったり工場だったりがあって、
で雇用施設みたいなところとか運動ができるグラウンドとかも
で、あるあるある。
それはアメリカの大きい企業はどこにでもあるんですか？
まあ、会社によりけりですね。でも今ジャパンもテニスコートとかバレーボール場とか、あと卓球場とかマッサージ室みたいな、なんかいろいろあります。
そんな今ジャパンで働いてる誠くんが働いてたアメリカの会社は違う会社、
ね、違う会社、前のそれは日系の会社でしたけど、そこで2年間ぐらい働いてました。近くにはナイキとかインテルとか、あとちょっとマニアックですけど信越化学。
信越化学、それ何？
やばいよ。
それはウェハ、半導体のウェハを作ってる世界で一番大きいんじゃないか。日本の会社があるんですけど、それがそこにあった。
ウェハーって JSR っていう会社がやってる展示会もウェハーがどうのこうのとかって言って、このラジオ一緒にやってるダルマっていう僕の同級生、同じ会社に誘って入った同級生と一緒にやった仕事がなんかあった気がする。半導体をなんか挟んでいや、わかんない、ウェハース感覚で言っただけで。
ウェハーが結構キーになっていて、ここは日本の会社が活躍しているところですね。
でアメリカの企業に日本人が働きに行くっていうのはなんかいろいろステップがあるので、
まず、日本の会社のアメリカ駐在、
あ、そうだよ、日系の会社のアメリカ駐在、
ナイキの本社の近くで働いてた時は日本の会社のアメリカ駐在だったんですけど、その時はいかにアメリカ人だけで回るようにサポートするかっていうところに徹してました。
それはあれか、あ、ありがとうございます。イワシの梅煮が届きましたっていう、はい、
表参道で食べるイワシの梅煮。
あ、骨も食べれる、ありがとうございます。
ちょっと渋いですね、
イワシの梅煮を食べる、うまい。
アメリカだと絶対こんなもの食べれないですか
ね。うまいけど別にうまい。
あ、すごい、でもこれ味が染みる。
そうですよ、
アメリカの時は、まあ、現地人と一緒に働くんですけど、僕のカウンターパートはアフガニスタン出身の、
何カウンターなんですか？
カウンターパートって言うと一緒に働いている人、
それパートナーみたいな、
パートナーみたいな、まあ、
それ 部署間の友達、
部署の中でその人と一緒に、
あ、じゃあ、
LED を担当してたんですけど、それはそのアフガニスタン出身のやつと僕の2人で
会
っていて、
仲間って言ったら悪くないんですよ。
2人体制で、
2人体制でアメリカの LED 事業の立ち上げ、照明のやつですね。
仲間だよ、仲間。
その LED 事業の立ち上げっていう意味で言うと何年ぐらいなんだよ。
そこはもともと多分5年ぐらいで立ち上げるみたいなプランですね。
立ち上げのところのスターティングメンバーとして入って、
そうですね、
仲間なんだから
走ってやっていたっていう感じ
で、ね、30過ぎた
心を、それ2008年
ぐらい、だから当時アメリカで LED って2008年はあんまりなくて、
あのさ、LED 業界の話で言うと日本とアメリカって、まあ、基準が日本しかないんだけど、日本とアメリカって早い遅いってある、
日本のが圧倒的に早い、
あ、やっぱりそうなん
で、世界で一番大きな LED の会社って日本の徳島県の会社なんです。なんていう会社？日夜工業っていう会社が、
日夜
っていう会社が、ちょっと覚えてるか分かんないけど、一昔前に中村修二さんっていう人が青色 LED の特許をめぐって何億っていう訴訟をして、すごい日本の新聞に言い合わせてた。
その人が
日夜にいて、その人は結局アメリカの大学に移ったんだけど、教授として。
じゃあ日夜が持ってるのか中村俊二さんが持ってるのかっていう訴訟になった
んですか。そうですね、日夜の特許、中村俊二さんがどんだけお金をもらえるか、かなり見えた。
で、開発者は僕だって、
その日夜っていうのが、まあ、世界を僕が2008年やった頃は封じてた。
で、青色 LED ってあれ、今日本で使われるのは自殺者防止の、
あ、青色 LED ってあれで照らすと犯罪が減るんです
よ。なんかそういう
人間心理で、青色の LED を例えば駅前の駐輪場で青色 LED で照らすと犯罪が、チャリをパクるのがすごい減る。
なんか落ち着かせる機能があるとかっていうんで、なんかだから線路の端々は青色 LED を導入して飛び込み自殺を防ぐ、
そういう色の効果もあるんだけど、
本当にあるのかな。
データを取るとそうなるんだ。でも世の中で青色 LED の何がすごいかっていうと、そこに蛍光塗料を塗ると白色の LED、 白色の光を発するってところが世紀の大発明で、
白色っていうのはやっぱり出せない、
白色はなかなか出せなくて、白色を簡単に出せるようになったっていうのを、
それはもっと LED の前の業界でいうと蛍光管で初めて白色を出したとか、真空、何でしょう、何だっけ、 HID とか
高輝度なんとかで、
ハイドライドランプみたいなやつで白色を出したとか。まあでも LED って基本三原色の掛け合わせ。
そうですね、あの RGB、 レッド、グリーン、グリーで。
そう考えるとやっぱり白はインクと一緒で難しいと。
白は難しくて、それを白を白色、青色の LED に何かの蛍光体をかぶせると白になるようになったっていうのがすごい大きい。
それをやったのが
日夜の、そこは特許でがんじがらめだったので、日夜が世界でナンバーワンの LED チップのメーカーになった。それが日本の徳島県の阿南市というところにある。
徳島の阿南市、
ちなみに僕 の、 そのアメリカ時代のカウンターパートのアフガニスタンの彼は日夜に転職しました。
あ、その後
に僕がアメリカから日本に帰ってきた後に日夜に転職、今もたまに日本に来てる。
その日夜っていう会社、そんな大きい会社
だって顔色戻ってる。
そうなんだ、
まあ、そんな LED やってる会社の中で大きい。
いや、町工場発のなんか特許みたいなことじゃないんだ。
もともとまあそこそこ大きい会社、LED の業界です。
そうなんだ。で、そんな時代にアメリカのそのLED 開発というか LED の
事業の立ち上げに、アメリカと日本って全然環境が違って、ちょっと堅苦しい話だけど、電気の料金がアメリカ日本の半分ぐらい、まあ、かっこハワイを除くみたいな。アメリカは電気が安いんです。
あ、そうなんだ。あ、その代わり水道代とかガス代とか高いの、
そこどうだったかな。
家賃が、
家賃は場所によりけり、カリフォルニアとかだとすごい高い。
まあ、アメリカでかいから、その家賃の格差はすごくあるだろうし、電気代はすごく安いんです、日本に比べた
ら。LED って、LED そのものは高いけど、あんまり電気使わないから電気代が安くなりますよっていう売りなんだけど、 アメリカはもともと電気安いから。
だからか、日本で流行るのは当たり前だけど、
アメリカだとその流行るハードルが高いっていう、
はい、
なぜなら電気代が安いから。それなら蛍光灯と LED の差ってそんなに、
別に今より安くしなくたっていいぐらいじゃないっていう個人個人の話で言う
とかもあるし、蛍光灯と LED の値段の差を何年で埋められるかっていう計算がすごい長年かかっちゃう、日本よりも倍ぐらいかかっちゃうっていう。
とりあえず富士山の家を紹介
する。確かに日本で、日本で個人宅でペイするんだったら、多分2年ぐらいで終わるよっていう話が、
アメリカだと4年とか、まあ、実際もっと全然長いんだけど、
そのぐらい安いんだ。どうしろ。
それで、まあ、LED を立ち上げろってなって、じゃあ何を、どこに行けば LED って立ち上がるのっていうところからアメリカの駐在が始まり、
でそういう、じゃあアメリカの各州の電気使用率とかのマーケティングを取って、そういうことをやる。
各州の電気料金とか出てるから、ハワイはまあまあ電気代高いけど他はすごい安いですね。で一般の家庭に入れるのはまだ当時 LED 高かったから難しいなっていうことで、
まあ、企業から狙っていかないといけないみたいな。
まず政府系で、あのペイするペイしないとか関係なく政府がお金を出してくれる省エネを進めるっていうところ、
エコロジストみたいな、エコをすごく進めてるような、
進めてるようなところを狙いに行くとか、あとアメリカって街路灯、さっきの HID でしたっけ、高機動放電の、アメリカの街路灯って30メートルとか40メートルぐらい地上から上についていて、
そんな高いの？
すごい、高速の街路灯とかってすごい高いところになる。それが一回結構な頻度で切れるんだけど、それ切れるのを切り替えるとなるとすごいコストがかかる
な。そりゃそうだね。車でそこまで行って高所作業車1台用意して、
クレーンでビーッと上がって買えるなんてことをわざわざ切れるためにやるので、
僕の見積もり上だと多分1回15万はかかる。
そんぐらい確かにかかってたと思う。それが頻繁に起こるのは非常に効率が良くない、お金がかかるということで、まず高速道路の LED ワイロットを LED に変えるってところからアメリカの LED 業界は、まあ、始まったっちゃう。
結果的にその誠くんが5年あ2年
2年
いて、
足がしびれしびれるよね。
最終的にどのぐらいまで変わった？
微妙なるもんだよね。アメリカの街路灯ってすごいいっぱいあるし、
今ではどうなの？
今でもまあビビたるもんだと思う。まあ、ただそこが中心に変わっていくっていう、まずファーストステップとか、アメリカの場合はなんだろう、ウォールマートとかああいうところと巨大な冷蔵庫がすごい並んでいて、冷蔵庫の中を蛍光灯で光らせてました。
それあれ普通の業務用の冷蔵庫開けるとピカって光る。
業務用の冷蔵庫にも蛍光灯が入ってる。
でもあれだよね、蛍光灯の熱と LED の熱ってどっちが高い？
多分 LED の方が熱は出ないんじゃないかな。ただ、蛍光灯の特性として温度が低くなると寿命が短くなるっていう特性がある。で LED は温度が低くなると寿命が長くなるという特性があるので、蛍光灯といえども本来の蛍光灯の実力ほど冷蔵庫とか冷凍庫の中では寿命が持たない。なのでそこは結構早々と切れちゃうから、そこは LED にすぐ切り替わる。それぐらいだとペイするっていう。
でもアメリカ人勝手なイメージバカだって思ってるから、そういうさ効率非効率って今しか考えないんじゃないかなと思うので、そんなことない。やっぱりちゃんと社会を動かしてる人たちはそんなバカじゃない。
アメリカ人もそこってバカと天才のピンキリがすごい激しい国で、天才は本当に天才な国だよね。常に世界をリードしてるのはアメリカの天才だし、
アメリカって言っても国籍はみんな違うだろうしね、働いてる人た
ち。カウンターパートのアフガニスタン出身だった、カリフォルニアに移民して アメリカ人になったんだけど、すごいガスが。
どこに移民したの？
カリフォルニアに移ってきて、亡命してきた。
亡命っていう言葉、映画の中でした。聞いたことない。
亡命して、カリフォルニアに住み始めて、そこも別の日系の会社で働いて、その後、僕の前勤めてた日系の会社に転職してきた。
その前にいた日系の会社に勤めたのは、なんかつてがあったの？
いやー、どうだろうね。かなりアメリカで勉強して、半導体の、
なんだろう。結局俺は一人でお金貯めてる。
そういうのもあるでしょ。
なんで誠君がそこの会社に勤めた
の？
そこの会社に就職した理由。そうそ
う、 LED に興味があったから。
いやいや、
それを広めたい伝道的な意味ではないです。
ではない。 LED に携わったの入社して5年とか6年経ってから。
あ、そうか。入社したのは同じ日系の会社で、日本で勤めた。
日本で勤めた時で、
その業務をやっていくうちで、アメリカでそういうのを広めるっていう業務あるよって言って、
アメリカにじゃあ行っとく
やりましょう。それはいい。そう、
すごいいい機会に。アメリカとか海外で働くチャンスがあったら絶対行ったらいいと思います
ね。
大変だけど、
本当だ。それも日系の会社で行ければ、
それはなおいいよ。首切られる心配もないし。
ベトナムで働きたいなと思って、住みたいなと思ってて、でも働き口がないし、うちの会社がその広告業界と付き合いがあるから、広告業界のアジア支社の仕事を受け入れられるような体制にしていこうっていうことがあったんです。俺入ったもん。
ベトナムなんだ。
いや、
クアラルンプールとかじゃない。
大使社を作って、東南アジアの仕事は全部。
バンコクとかクアラルンプールとか。
あ、そう、ね、バンコク社。
電通とかもあの辺にあったよね。なかったよね。僕の同期が前の会社のちょうどクアラルンプールに宣伝で駐在していて、なんかアジアの宣伝の中心はあの辺で主にやってるって。前の会社に、
あそこら辺で仕事できたらいいなと思うけど、神さんがいや、まあそれはそう、
まあでも面白いと思うけどな。
初めて神さんと海外に行ったのが付き合って1年ぐらいだったの。ベトナム、カンボジアに行って、これやっぱりそのさっきも言ったけど、山野とかにも西成とか好きだからかもしれないけど、ベトナムとかカンボジアすごい楽しい。中国大好きだし、
わかる。この辺の雰囲気がすごい。
文化的に遅れてると思われてるけど、僕よりネットリテラシーが高いって、その時で言えば。まあ、どこに行ってもいろんな違いがあるんだ
よ。やっぱそういう姿勢だよね。
ベトナムなんかは中国のカントリーリスクが高まってるって、みんな前からだけどベトナムベトナムって言ってるんで。
ご飯美味しかった。
美味しいね、ベトナム。
地元のレストランみたいな。あそこって新日の国なの？
どうなんだろ
う。でもすげえ、
そんなに悪いイメージはないけど、
すごい良くしてくれたんだけど、あその頃からテープレコーダー持ってた取材だと思われたのかもしれない。なんかね、現地の人が家族で一緒に行ってるようなガスト的な、ココス的なところみたいな。
なんか
すごい親切。
親日かどうかっていう意味でいくと、一番親日じゃないのは日本じゃないかなと。人に対して冷たいという意味で、日本人に対して。
あ、でもそうかもしれない。
海外、アメリカでもそうだったけど、アメリカはすごい、別に日本人に対してだけじゃないけど優しいし、
人に対して厳しすぎる。
ここの国に行ってもすごい優しいから、そういう意味では日本人に対して一番冷たいのは日本なんじゃないかなっていう。親日じゃないのは日本人みたいな、そんな感覚に陥るってこと
で。それなんか
でも分かるでしょ、
落ち着いた気がする気持ちが。なんかどんな国に行ってもどこの国が一番良かったかとかそういう話ではなくて、でもやっぱり日本よりいいなって思っちゃうのはそこかもしれない。なんか県官とか県なんとかとかって言うけど、日本人がもしかしたら県に近い
中国が日本人嫌いだって言っても、実際に行って話してるとすごい人たちだし、特に日本に来てる中国人なんか最高に日本人のことを大切にしてくれるし優しい。
まあ、それは思うね。
いざ住むとなったら日本が一番いいんだけど、
あとやっぱり一番コミュニケーション的に持ってなんじゃないかなっていうのがあって、専門の時中国人の友達が一時期すげえ増えた時があって、でみんなすごいガンガン入ってくる、それに対してガンガン乗ってるつもりなんだけど、
ある意味うまくリアクトできてない、
そうかもしれないなっていう、そうって考えたら、やっぱり日本人のコミュニケーション能力っていうのはすごく外交にも影響してる可能性はあるよ。
外交にしても何してもすごい下手だな。
そうだね、どういう風に見せたいかっていうことはなんかそこまで考えられてないのかなっていつも思う。なんかプレゼンテーションが良くないよねって思う。どういう風に見られたいかっていうよりもなんか返すことでいっぱいいっぱいで、なんかおかしいよ。
日系で働いてた時と今のアメリカの会社で働いてる時の差でもあって、アメリカが長ければ長いほど人によって見せ方が
自分のプレゼンテーションが
自分の言いたいことはちゃんと言うし、見せ方も知ってる、抑揚もつけるし濃淡もつけるし、
それってさ、すごく日本人が人とのコミュニケーションをすごく大事にするから、むしろ濃淡とかっていうのが一番強いのが日本人なんじゃないかなっていう風に思わせるような風潮がない日本の中で、なんかコミュニケーション能力がずけずけと入っていかない、相手の気持ちを思いやるとか、それって日本人が一番高いでしょっていう日本の国内の風潮があるじゃん。それさ、やっぱり違うんじゃないかなっていう気はするん、日本人だけじゃないんじゃない、人を思いやる気持ちって
思いやるのは結構海外もすごい思いやってる、
みんなある
アプローチの仕方がみんな違うんだよね。
そのアプローチの違いを単純になんか心遣いが深いのか深くないのかみたいな単純な、なんだろうな、区分けをしようとするような気がする。
実際日本人もすごい思ってるんだろうけど、そこはうまく出せてないかなと思って。
お姉さん、
どう考えても足りない言語能力があるから、
海外で英語なり何なりになるとさらにそれはもう顕著になっちゃう。
日本から出なくたって今後そういう言語を知ってた方がいいよっていうのが、だからどんどん多くなってくるんですよ。それには土壌があまりにも足りてない感じはするよね。
使わなくてもやっていける。あとは日本語喋れるんだから、外国人が日本語で話しかけてきてくれた日にはちゃんと日本語でしっかり答えてあげよう。
それも答えないやつもいいの、
さらっと答える人とか。でも結構彼ら的にはセカンドランゲージかサードランゲージの日本語でこう話しかけてきてくれるのにっていうのとこでも感じる人が、どうしても見下しちゃうとかいうところが日本人にはあるんじゃないかなって、特にアジア人
専念意識、まあ確かに
ちょっとさ、改めなきゃいけないから。
本当そう思うけど、アジア内でも先民意識があるっていうのが、俺はちょっとおかしいんじゃないかなと思ってるけど、まあ。